微笑。一、明けにであった。彼女の髪には元日の装いもなかった。着物も乱れ、足も素裸足なのである。あ、目を見張って武蔵は意味なくそう叫んだが、さて、誰なのか覚えはあるが、急には思い出せなかった。明美はそうでなかった。自分ほどではなくても、その何分の一でも、武蔵も自分を考えていてくれたことと信じている。いつの間にか他年の間に、そう自分だけで信じてきている。
私です、竹蔵さん。いえ、武蔵様。
下着の袖を裂いた赤い小切れを手にしながら、こわごわと酔って。
目をどうかなすったんですか？
手でこすると、なお悪くするでしょう。これでお拭きなさいませ。武蔵は黙って好意を受けた。赤い切れで片目を押さえると、また明美の顔をしげしげ見直した。
お忘れですの？
私を。手応えのない相手の無表情なうつろへ向かって、彼女の押し詰めてきた切実な気持ちは、不意なよろめきを感じた。傷だらけになった魂にも、これだけはしかと掴んでいたつもりだったものも、自分だけで作っていた現像に過ぎなかったことを、ふと悟ると、胸先へ血の塊のようなものがこみ上げてきて、しくっと、唇や鼻から突き出るおえつを両手で覆って肩を震わせた。おお、思い出したのである。武蔵は彼女の今の一瞬の姿に記憶を呼び起こした。その姿にはまだ息吹のふもとでたもとの鈴を鳴らしていた頃の世間に傷つかない乙女らしさが残っていたからであろう。いきなりたくましい腕が彼女の両後のような薄い肩を抱きしめた。
明美さんじゃないか。
そうだ、明美さんだ。どうしてこんなところへ来たのか。
どうして。
畳みかけて言う武蔵の問いは余計に彼女の悲しみを揺すぶった。
もう伊吹のうちにはいないのか。お母さんはどうしている？
お香のことを尋ねると武蔵は当然お香と又八の関係に思い及び、
今も又八と一緒に住んでいるのか。
実は今朝ここへ又八が来るはずになっているのだが、お前が代わりに来たわけではあるまいな。すべてが明美の心を恐れていく言葉のみであった。武蔵の腕の中で明美はただ顔を横に振って泣いた。
又八は来ないのか。
一体どういうわけだ。わけを言え。ただ泣いているだけではわからないではないか。
来ません。又八さんはあのことづてを聞いていないからここへは来ません。
やっとそれだけを言って明美は濡れた顔を武蔵の胸へ押し当てたまま痙攣していた。こう言おうああ言おうと考えていたことは皆泡のように熱い血の中で明滅しているに過ぎない。まして母の手でむごい運命へ突きのめされたあの住吉の裏から今日に至るまでのことなどはどうしても口に出なかった。もう橋の上にはうららかな初日陰を浴びて清水へ初参りに行く春着の女たちや海嶺に歩く周王や日たたれの人影がちらほら通っていた。その中からひょっこり、年の暮れも正月もない、カッパ頭の丈太郎が姿を見せた。橋の中ほどまで来て、
武蔵と明美の姿を彼方に見つけ、
あれ、お通さんかと思ったらお通さんじゃないらしいぞ。
怪しい男女の行為でも見たように、丈太郎は変な顔して足を止めた。
2。折伏し誰も見ているものがないからいいようなものの、往来の端で胸と胸を寄せてじっと抱き合っているなんて、大人のくせに、男と女のくせにと、丈太郎はびっくりせずにいられない。しかも尊敬しているお師匠様が、女も女だと思う。彼の同心はわけもなく高い動機を打ち、妬ましい気もするし悲しい気もする。何かこうイライラと腹が立って、石でも拾ってぶつけてやろうかとさえ思った。
なんだあのやつは、いつか又八っていう人へお師匠様のことづてを頼んだ明美じゃないか。お茶屋の娘だからませているんだな。いつの間にかお師匠様とあんなに仲良くなったんだろう。
お師匠様もお師匠様だ。お通さんに言いつけてやろう。
そこから往来の彼方こなたを見回す。欄干から橋の下を覗いてみる。だが、お通の姿はまだここに見当たらない。
どうしたんだろう。
先頃から止まっているカラス丸家の邸内を出たのは、お通の方が先に出かけているのである。お通は今朝武蔵とここで会えるのを確信しているので、暮れのうちにカラス丸家の奥からいただいたという春の小袖で起き、夕べは髪を洗ったりゆったりして、今朝を楽しみに根もやらない様子であったのだ。そしてまだ未明のうちから夜の知らむのを待ち遠しがって、こうしている間に祇園神社から清水堂へ初参りをして、それから五条大橋へ行くとしようと言い出し、丈太郎が、じゃあ、おいらもとついて行こうとすると、普段はいいが、恋には邪魔者に扱われて、いいえ、私は武蔵様に少し二人きりで話したいことがあるのだから、丈太さんは夜が明けてからなるべくゆっくり五条大橋に後からおいで。大丈夫。きっと、丈太さんが来るまでは、武蔵様とあそこで待っていますから、と言って、一人で先へ出かけてしまったのである。別に悲願だり怒ったりはしないが、丈太郎も決していい気持ちではない。彼にも、明け暮れ共にいるお通の気持ちぐらいは、もう解釈できない年頃ではない。男と女の待ち合う感動とは、およそどんなものかということは、彼自身も柳生の庄の旗小屋のこちゃちゃんと、まぐさ小屋のわらの中で、何というわけもわからずにもがき合った体験がある。その体験から割り出しても、大人のお通が泣いたり沈んだりしている普段の様子は、彼にはただ不可解で、おかしくってくすぐったくって理解も同情も持てなかったが、今武蔵の胸へすがって泣いているものが、そのお通でなくて明美という案外な女性であったことを目で見ると、丈太郎の分別はがぜん憤りに似たものを持って、
なんだあんな女と
お通の肩を持ち、
お師匠様もお師匠様だ。
我がことのように腹を立てて、その結果が、
お通さんは何してるんだろう。お通さんに言いつけてやるぞ。
という、焦燥を帯びてくると、急に橋の上下をキョロキョロし始めたものだった。ところが、そのお通が見当たらないので、丈太郎が一人でやきもきしていると、
あなたの二人は往来の目をはばかるように橋のたもとに近い欄干へ身の位置を移して、武蔵もその上に腕組みを乗せ、明美も並んで河原の下へ表をうつむけている。反対側の欄干に沿って丈太郎が通り抜けていったのも、二人の背中は気づかなかった。グズだな、いつまで観音様なんか拝んでるんだろう。丈太郎はつぶやきながら五条坂の方へ背伸びをして待ちじれていた。すると彼のたたずんでいるところから十歩ほどの距離である、幹の太い四五本の枯れ柳があった。よくこの柳にはカワウオをついばみに来るシラサギの群れを見かけるのであるが、今日はそのシラサギが一羽も影を見せていない代わりに、前髪に結った一人の若衆が我流のように低く張っている老流の幹へ寄りかかって、じっと何者かを見つめていた。3。明美と並び合って橋の欄へ肘を寄せていた武蔵は、明美が懸命になって向けるささやきへいちいちかすかにうなずいてはいるけれど、彼女が女の恥も捨てて真実の二人になりきろうと全能で脈拍しているほど、その強い小声が武蔵の耳以上へ染み通っているか否かはわからなかった。なぜならばよくうなずいてはいるくせに、彼の瞳はあらぬ方へ行っているからである。愛し合っている者同士が言葉を奏で合いながら目をそらしているといったような、ああいう情景とはまるで違ったもので、一口に言えば彼の今持っている瞳は無色無熱の火であった。そこから一角の焦点へ向かってカチッと焼きついたまま、まじろぎもしないのである。明美には今そういう相手の目を怪しむ認識すら持てない。自分だけの感情の中で一人問い答えながら突き詰めては唇へむせび出すのだった。ああ、私はもうこれであなたにみんな言うことを言ってしまった。隠していることは何もないと、欄干へ乗せている胸を少しずつ寄せてきて、関ヶ原の戦からもう五年目になるでしょ。その五年の間に私というものは今すっかり話したように境遇も体も変わってしまったんです。よよとすすり泣いて、けれどいいえ、私はちっとも変わっていない。あなたを思っているこの気持ちはみじんも変わってきてはおりません。そう言い切れます。わかってくれる？武蔵様、その気持ちを。武蔵様、わかってくださいね。恥も忍んで私は言いました。明美はあなたと初めて息吹の下で会った時のように、もう汚れのない野の花ではありません。人間に侵されてただの女になってしまったつまらない女です。けれどミサオというものは体のものでしょうか、心のものでしょうか。体の上だけは聖女でも、心がみだらな女だったら、それはもうきれいな乙女とは言えないのではありませんか。私はもう名は言えませんが、あるもののために乙女ではなくなりました。けれど心は侵されてないつもりです。ちっとも汚されない心を今も持っているんですの。かわいそうだと思ってくれます？真実を捧げている人へ 隠し事を抱いているのはつらいことです。あなたに会ったら何と言おう、言うまいか言おうか、同じことを幾晩も幾晩も考え抜きました。その上で私が決心したことは、やはりあなたには偽りを持たないということでしたの。わかってくださる。無理もないと思ってくださいますか。それとも、愛わしいやつだと思いますか。
うん。ああ。
ね、どっちです。考えると、私は、悔しい。
欄の上へ顔を伏せて。
ですから、もう私は、あなたに向かって、愛してくださいなどということは、厚かましゅうて言えませんし、また、言えたぎりでもない体ですの。だけど、武蔵様、今言ったような心、乙女心、白玉のような初恋の心、それだけはなくしません。この後、どんな暮らしをしようとも、どんな男の巷を歩こうとも、髪の毛の一筋一筋が皆泣き震えた。蘭を濡らしている涙の下は、元日の明るい日をようようと乗せて、無限の希望へ輝いていく若水のせせらぎであったが、ものの哀れはしきりと武蔵のうなずきを誘っている。だが、相変わらず異様な光を帯びて、あらぬ方へ吸い付けられている彼の瞳なのである。で、その視線の先をたどってみると、橋の欄と川岸との鍵型の二線へ対して三角形を作りうる一線がまっすぐに引けてゆく。さっきから枯柳の幹に寄りかかって、じっと岸に立っている巌流佐々木小次郎の姿をそこに見出すことができる。4。父の無二歳から子供の時に彼はこう言われたことがある。お前はわしに似ていない。わしの瞳は格のごとく黒いが、お前の瞳は茶色がちである。大王子の平田将軍様の目は焦げ茶色をしていてすごかったという言い伝えだから、お前はおそらくおじいさんに生まれたのであろう。と、うらうらと朝の日を斜面に受けているせいもあろう。それにしても武蔵の瞳は日々のない琥珀のように澄んでいて鋭かった。はあはあ、この男だな。かねて聞き及ぶところの宮本武蔵という人間を、佐々木小次郎は今見ていた。武蔵もまた、はてな、あの男は、と注意を怠らない。彼よりいてくるものと、こっちから迫ってゆくものとが、橋の欄と川べりの枯れ柳との間で、最前から無言のうちにお互いの人間の深さを測り合っていたのである。兵法の場合で言えば、相手の器量を剣と剣の先でじっと見澄ましているような、阿吽の息を凝らしている時にも似ている。またさらに武蔵の方にも、小次郎の方にも別な疑惑があった。小次郎にすれば、小松谷の阿弥陀堂から連れてきて、自分が今世話をしてやっている明美と、あの武蔵とどういう縁故があって、あんなに親しそうにささめごとを交わしているのか、と思い、それに当然、嫌な奴だ。女たらしかもしれぬ。明美も明美、俺に黙って、どこへ行くのかと思って後をつけてきてみれば、あんな男に泣いたりなどして、
こう不快な気もムラムラと生唾になって湧いてくる。そのありありと目に出ている反感や武者修行同士が行きずりに持つ自負心と自負心との反発し合う妙な敵外心など武蔵の瞳に健全と読まれるので武蔵もおのずから何者かと彼の存在を疑いできるな相当にと押し量りはてあの目の害意はと警戒して油断のならない人間として目で見るのではなく心で見つめているので二人の瞳は今火花を出していると言っても過言でない。年は武蔵が一つ二つ下か小次郎の方が下かどっちにしても大差のないお互いが生意気盛りで兵法でも社会のことでも政治でもすべてが分かったつもりでいる自負心の満々としている青年なのだ。猛獣が猛獣を見るとすぐうなるように小次郎も武蔵もなんとなく髪の毛のそそけ立つような印象をこの初対面に受けたのである。そのうちにふと小次郎が先に瞳を横へそらした。ふふん。そういったような白い蔑みを武蔵は彼の横顔に見たが心の内では自分の目、威力が彼をついに圧迫したと思って軽く愉快だった。明美さん、蘭へ表を当てて泣いている彼女の背へ武蔵は手を加えて尋ねた。誰だ？お前の知り人だろう。あれにいる若衆姿の武者修行は。え？誰だ、一体。小次郎の姿をその時初めて気づいた彼女は、泣き晴らした顔に明らかなうろたえを走らせて、あの人が、あれは誰だ、あの、と、明美は口ごもった。五。見事な太刀を背に負って、これ見よがしの伊達な装い、よほど兵法自慢のものらしいが、一体、明美さんとあの男とは、どういう仲の知り合いなのか。
別に、何も深い知り合いじゃないんですけれど、
知っていることはいる人なのだな。
ええ。
武蔵に誤解されることを恐れるように、明美ははっきり言った。いつぞや小松谷の阿弥陀堂でどこかの狩り犬に腕を噛まれたとき、あまり血が出て止まらないので、あの方の泊まっている宿へ行って医者を呼び、それからつい3、4日お世話になっているんですの。では、一つ屋に住んでいるものだったか。
住んでいると言っても、別に。何でもないんですけど。
明美は言葉を強めて言う。武蔵は別に何でもあるような意味に聞いているわけではない。それを明美は一人で別な意味に履き違えているのだった。
なるほど。では、詳しいことは知るまいが、あの者の生命ぐらいは聞いておろうが。
ええ。巌流とも呼び、本名は佐々木小次郎とか言いました。
巌流。これは初耳ではない。有名というほどではなくても、諸国の兵法者の間には相当知られている名である。もちろん、実際の人間を見るのは今が初めてであるが、武蔵が聞き及んでいたり、また、想像していた佐々木巌流は、もっと年配の男のように考えていたのに、その案外にも若いのには、彼は思いのほかな心地がした。
あれが噂の。改めてその小次郎へ武蔵が目を向けた時である。明美と武蔵とがそうして囁いている様子を白い目で見ながら小次郎の方へ似たとえくぼが浮いた。武蔵もまた微笑を送った。だがこの無言の雄弁はシャクソンとアナンが指に花を念じながら微笑んだような平和な光も謎もない。小次郎のえくぼには複雑な皮肉と挑戦的なからかいがあった。武蔵の笑みにもそれを感じて跳ね返している武田家しい想起があった。そうした男性と男性の間に挟まって明美はなお自分だけの気持ちを訴えようとするのであったが、それを言わないうちに武蔵が言った。では、明美さん、お前はあの人とひとまず宿へ帰ったがよかろう。そのうちに会おう。な、そのうちにまた。
きっと来てくださいます。
ああ、行くよ。
宿を覚えていてください。六条五房前の鈴屋の座敷にいますから。
うん、うん。
単純にうなずかれたのが物足らなかったのだろう。明美は壇の上に置いている武蔵の手を奪って、いきなり自分のたもとの陰でぎゅっと握りしめながら、目に情熱を込めた。
きっと、え？
突然、彼方で腹を抱えるように交渉したものがある。こっちへ背を見せて歩き去っていく佐々木小次郎だった。
わっはっはっはっは、わっはっはっは、わっ
はっはっは、わっはっはっは。とんでもないバカ笑いをしていくものがあるので、丈太郎はむっとしながら橋の前の往来から、小次郎を睨みつけていた。それにつけても、彼はお嬢様の武蔵がいまいましい。いつまでたっても来ないお通が尺に触る。
どうしたんだろう。
地段だ踏むように、町の方へ少し歩き出していくと、すぐそこの四つ辻に横たわっている牛舎の車の輪の間に、ちらっとおつうの白い顔が見えた。
漁門一。
あ、いた。
鬼でも見つけたように丈太郎は叫んで駆け出した。牛舎の陰におつうはしゃがみ込んでいた。珍しく今朝の彼女の髪や口紅にはほのかであるが、下手なお化粧ではあるが、匂わしいものが漂っていたし、こそではカラスマル家からいただいたという、購買時に白と緑の桃山縫いが散っている春らしいものであった。その白い襟や購買色が車の輪に透いて見えたので、丈太郎は、牛の鼻面を吸ってそばへ飛びついていった。
なんだこんなところに。おつうさん、おつうさん、何してんのさ。
胸を抱いてかがみ込んでいる彼女の後ろから丈太郎はその髪やおしろいが台無しになるのも構わず襟首へ抱きついて。
何してんのさ、何してんのさ。おいらずいぶん待ってしまったぜ。早くおいでよ。早くさ、おつうさん。その肩を揺すぶって。武蔵様もあそこに来てるじゃないか。見えるだろ？ほら、ここからでも。だけど、おいらとても尺に触ってるんだ。おいでよ、おつうさんってば、早く来なくちゃダメじゃないか。
今度は彼女の手首を取って、抜けるほど引っ張り出したが、ふとその手首の濡れていることや、
お通が顔を上げて見せないので不審を起こし、
おや、おや、お通さん、何していたのかと思ったら泣いていたのかい？
翔太さん、
何さ？
武蔵様の方から見えないようにお前も影に隠れていてくださいよ。ね、ね。
なぜさ？
なぜでも。チェ。
翔太郎はまたここでも腹が立って、その鬱憤のやり場がないように。
だから女ってやつは嫌になっちゃうぜ。こんなわけのわからねえことってあるだろうか。
武蔵様に会いたい会いたいと言って、あんなに泣いたり探したりしていたくせに。
今朝になったら急にこんなところへ隠れて、おいらにまで隠れているって。
け、け、おかしくって笑いもしねえや。
彼の言葉を無知のように浴びているお通であった。赤く腫れている目をそっと上げて、
翔太さん、翔太さん、そう言わないでください。頼むから、そんなにお前まで私をいじめないで。
どこへ、おいらがお通さんをいじめてるかい。
黙っていてね、じっと私と一緒にかがんでいてください。
いやだい。牛のクソがそこにあるじゃないか。元日から泣いてなどいるとカラスが笑わ。
何でもいいの。もう、もう私は。
笑ってやろう。さっき向こうへ行った若衆のように、おいらも初笑いに手をたたいて笑ってやるぜ。
いいかい、お通さん。
お笑い、たくさん。
笑えねえや。
鼻をこすりながら、むしろ彼は泣きたそうな顔をした。
ああ、わかった。お通さんは、あそこで武蔵様が、よその女と、さっきからあんなことして話しているんで、やきもちを焼いているんだね。
そうじゃない。そんなことじゃないけれど。
そうだよ、そうだよ。だから、おいらも尺に触っているんじゃないか。
だから余計にお通さんが出ていかなければダメじゃないか。
わからずやだな。
二。いくらお通が強情にかがみ込んでいようとしても、丈太郎の力で無理やりに手首を引っ張るのにはかなわなかった。
痛い。丈太さん、後生だからそんなひどいことをしないでよ。
私をわからず屋だとお言いだけれど、丈太さんこそ私の気持ちなんかわからないのです。
わかってるよ。焼き餅を焼いてるんじゃないか。
そんなことだけではありません。私の今の気持ちというものは。
いいから、おいでってば。
牛舎の陰からお通の体は、ずるずる血を吸って動き出した。綱引きでもするように踏ん張りながら、丈太郎は、また彼方へ伸び上がって。
あ、もういないよ。明美はもう行ってしまった。
明美？
明美って誰のこと？
今、あそこで武蔵様と並んでいた女さ。
あ、武蔵様も歩き出した。早く来ないと行ってしまう。
もう女などに構っていられないとばかりに、丈太郎が走りかけると、
待ってよ、丈太さん。
お通も自分で立った。そこで彼女はもう一度、五条大橋のたもとを見直した。明美がまだその辺にいるかいないかを確かめるもののように、細心な眼で見回しているのだった。恐ろしい敵の影が去ったように、お通は眉を開いて、ほっとした様子をして、また、慌てて牛舎の陰へ寄ると、泣き晴らしたまぶたを袖口で拭いたり、
髪をなでつけたりして、身じまいを整えていた。
丈太郎はせいて、早くしなよ、おつうさん。武蔵様は、河原へ降りていったようだぜ。おしゃれなんかしなくてもいいじゃないか。
河原へ？
あ、河原へ。何しに降りていったのだろう。
二人は姿を揃えて、橋のたもとへすぐ駆けていった。
吉岡方で建てたそこの高札には、もう往来の者の首がたかっていた。声を出して読み上げているものがある。また、聞きつけない宮本武蔵というものを何者であろうと、あたりの人々に尋ねているものがある。
あ、ごめん。
丈太郎は、その人々の体をかすめて、橋の欄から河原の下を覗いた。おつうも武蔵の姿を、すぐその下に見られるものとばかり思っていた。実にわずかな間であったが、武蔵はもうその辺にいなかったのである。ではどこに？というと、武蔵はたった今、明美の手を振り切って、無理に彼女を追い返すと、もう本意で又八をこの教場に待っていたところで来るはずもないし、吉岡方から掲示した考察の表も読んだし、他に待つべき用事もないので、ひらりと土手を降りて、橋食いのそばの苫船へ駆け寄っていた。苫の下には、お杉隠居が船桁に身を縛られて、さっきからもがいていたのである。
おばば、残念だが、又八は来ないぞ。わしもぜひそのうちに行き合って、あの気の弱い男を励ましてくれるつもりだが、ババも探し出して親子達者でお暮らしゃれ。その方が、この武蔵の首を狙ったりすることより、どんなにご先祖孝行か知れんぞ。小塚を持ってその手を苫の下へ差し入れた。お杉の実を縛った縄目を切ったのである。
ええ、耳うるさい。ませた口を聞く小せがれはいの。いらざるおせっかいを言うよりは、ばばを撃つか撃たれるか、武蔵、はよらちを開け。
顔中に青筋を走らせて、お杉隠居が、苫の中から首を突き出した。その時ですら、すでに、武蔵の姿は、鴨の流れを横に突っ切って、赤霊でも飛ぶように、巣や石の上を拾って、対岸の土手へ駆け上がっていたのであった。
さ。おつうは見なかったが、ちらと川向こうの遠い人影を、丈太郎は見たのであろう。
あ、お師匠様だ。お師匠様。
河原へ向かって飛び降りた。もちろん、おつうも。なぜこの際、少し回り道になっても、五条大橋の上を駆けて行かなかったか。おつうは、丈太郎の勢いに釣り込まれたので仕方がないにしても、丈太郎が一歩を誤った災いは、決してこの時、彼女がまたしても、武蔵と行き合えなかったという遺憾ばかりにはとどまらない。丈太郎の元気な足の前には、川も山もあったものではないが、春の晴れ着を装っているおつうには、すぐ目の前に現れた幾筋もの鴨の水に、はたと困った。もう武蔵の影はどこにも見えないのであったが、彼女は、飛べない流れを見ると思わず死に別れた者が間際に叫ぶように、武蔵様。するとそれへ向かって、おうと答えた者がある。小舟の苫をバラバラと払い抜けてそこに突っ立ったお杉隠居であった。おつうは何の気なくそれへ振り向くとともに、
キャッ
顔を覆って逃げ走った。隠居の白い髪が風に立った。お通はま。次の言葉は年寄りの極度に上げた息のために、声がひしげて、用がある、またしゃれ。つんざくように水へ響いた。お杉隠居の邪水からこの場合の結果を判断すれば、こういうふうに甚だしく悪く取ったかもしれない。武蔵が自分へトマをかぶせたのは、お通とここで相引きする約束があったからに違いない。その上のチワが何かにこじれて、武蔵が女を振り切って去ったので、お通アマは泣き声を絞って男を呼び返しているのだろう。そうだ、ととっさに自分の思うことをこの年寄りはすぐ自分だけで事実としてしまう。憎いアマ。武蔵以上の憎しみをお杉はお通へ抱くのであった。まだ約束だけでうちにも入れないうちから息子の嫁は自分の嫁のように思い、息子が嫌われたことは自分が嫌われたことのように憤ったり恨みに思う年寄りだった。またんか。二声目の叫びが聞こえたときは、この隠居がさながら口を耳まで裂いたかと思われる形相で風の中を走っているときだった。驚いた丈太郎が、なんだこのババ。つかみかかると、邪魔な、と弾力はないが恐ろしく硬い力で跳ねのける。一体このおばあさんが何者なのか、何のためにお通があんなに驚いて逃げたのか、丈太郎にはまるでわからない。わからないが、しかし事態のただごとでないことだけは感じる。それに、宮本武蔵の一の弟子、青木丈太郎ともあるものが、年寄りの細肘に跳ね飛ばされて引っ込んでいられたものではあるまい。ババ、やったな。もう二三軒も先へ行く、お杉隠居の後ろから、いきなり飛びついてかかると、ババは、孫の首根っこをつかんで、仕置きするときのように、左の腕の中に、丈太郎の顎を引っ掛け、三つ四つ、ピシャピシャはたいて、ガキのくせに邪魔立てすると、こうだぞよ、こうだぞよ、カッカッ。喉の骨を伸ばしたまま、丈太郎は、勃拳の束を握ることだけは握っていた。四。悲しいにせよ、辛いにせよ、人はどう見るか知れないが、お通自身にとれば、今の心の置き方は、またその生活は、決して不幸なものでなかった。希望もあれば、その日その日の楽しさもある、若い日の花園だった。もちろん、辛いとか悲しいとかのことの多い中にではあるけれど、辛いこと悲しいことを離れて、ただ楽しいだけの楽しさなど、あろうとは彼女には信じられない。けれど、今日ばかりは、彼女のそうして持ちこらえてきた心も滅んでしまいそうだった。今までの純真な心へ真っ二つのひびが入ったかと自分ですら悲しまれた。明美と武蔵とあの二人が五条のおばしまで人目もなく並んでいたのを遠くから見た刹那、お通は足が震えてしまった。危うくめまいがして倒れかけたので、牛舎の陰にかがみ込んでしまったのである。なぜ今朝ここへ来たろうか。悔いても泣いても及ばないほどに思って、短い間にすぐ死を考えてみたり、男性が嘘の塊に思われたり、
憎しみと愛と怒りと悲しみと自分という人間にすら敬遠が湧いて泣いたぐらいでは心の慟哭が収まらなかった。でも、武蔵のそばに明美の姿があるうちは自分を主張できないお痛であった。物狂しいほど体中の血潮が嫉妬の火と返事ながら、なお理性の幾分かが、はしたないと必死にたしなめて、冷たく、冷たく、冷たくと、自己の行為しようとする意志を、皆普段の女の修養というものの下へじっと押さえつけてしまうのだった。しかし、明美が去ると、彼女はもう、そういうこらえは、金繰り捨てた。武蔵へ向かって言うつもりであった。どういうことを言おうなどと考えているいとまはもとよりなかったが、胸の内のものをみんな言うつもりであった。人生の道はいつも一歩が機微である。また何かの場合に、普段の常識さえあれば分かりきっていることをふと、心へ間違いを移し取ってしまうために、その一歩が10年の間違いになったりする。武蔵の影を見失ったために、お通は大杉隠居に出会ってしまった。元日なのに、今日は何という悪い日か、彼女の花園には蛇ばかりが出た。夢中で彼女は、三四丁ほど逃げた。普段でも怖い夢を見たと思うと、その中にはきっとお杉の顔があった。その顔が夢でもなく追ってくるのである。息が続かなくなった。お通は振り向いてみた。ほっとその途端に初めて息が休んだのである。お杉隠居は、半丁ほど後ろで、丈太郎の首を絞めて立ち止まっている。丈太郎はまた必死になって、撃たれても、振り回されても、しがみついて離さない。今に丈太郎が腰の勃剣を抜くかもしれない。必然やるだろう。そうすれば、隠居も刃を抜いて応じるに違いない。お通は、あの年寄りの物に呵責しない気質を身にしみて知っている。悪くすれば切り捨てられる丈太郎かもしれないと思う。あ、どうしよう。ここはもう七条の川下である。土手の上を仰いでも人は見えなかった。丈太郎は救いたいし、お杉隠居のそばへ寄るのは恐ろしいし、彼女はうろうろするよりほかなかった。五。くそ、くそばば。丈太郎は勃剣を抜いた。勃剣は抜いたが、さて、自分の首根っこは隠居の脇の下へ強く抱え込まれ、これはいくらもがいても離れないのだ。いたずらに血を蹴ってみたり、空を打ってみたり、暴れるほど敵を誇らせるに過ぎないのである。このわっぱが何の芸じゃ、飼わずの真似事かよ。隠居は三つ口のように見える、長い前歯に勝ち誇った強みを見せて、なおぐいぐいと、河原を引きずって前へ歩いてきたが、待てよ。彼方に立ち止まっているお通の姿を見てから急に年寄りらしい高知を思いついて胸の内でそうつぶやいた。隠居が思うにはこれはどうもまずい。年寄りの足で追いかけたり力ずくで争っているから、拉致が開かないというものである。武蔵のような相手では騙しも効かないが、この相手は
甘やかせば甘やかせる女子供、舌の先でくるめておいて、後でいいように料理してしまうにしくはない。で、隠居はにわかに、お通よ、お通よ。手を挙げて、彼方の姿を差し招いた。のう、お通あまよ。なんで我は、ばばの姿を見ると、そのように逃げるのじゃ。以前、三日月茶屋でもそうじゃったが、今もわしを鬼かのように、すぐ逃げなさる。その心得が、そもそも下せぬというもの。このばばの、心底がわからぬかいの、そなたの思い違いじゃ。疑心暗鬼じゃ。ばばは決して、そなたなどに、害は持たぬ。そう聞くと、彼方に立っているお通は、まだ疑わしげな顔をしていたが、隠居の脇の下から丈太郎が、ほんとかい、ほんとかい、おばば。おお、あの子は、このばばの心を思い違えているらしい。ただ怖い人間のように。じゃあ、おいらがお通さんを呼んでくるから、この手を離してくれ。おっと、そんなこと言うて手を離したら、このババへ勃権をくれて逃げる気であろうが。そんな卑怯な真似するもんか。お互いに思い違いで喧嘩しちゃつまらないからさ。では、お通あまのそばへ行って、こう言うてこう。本意殿の隠居はの、旅先で河原の権おじとも死に別れ、白骨を腰に覆って、追い先内身をこうして旅に任せているが、今では昔と違うて気もなえた。一時はお通の心も恨みと思うたが、今ではさらさらそんな気もない。武蔵には知らぬこと、お通あまは今も、嫁のように思うているのじゃ。元の縁へ帰ってくれとは言わぬが、せめてはこのババの過ぎ越し方の愚痴やこの先の相談事でも聞いておくれる気はないか。このババを哀れなものとは思っておくれぬかと。おババ、そんなに文句が長いと覚えきれないよ。それだけでよい。じゃあ話しておくれ。よう言うのじゃぞ。わかった。丈太郎はお通のそばへかけていった。そして隠居の言葉をそのまま彼女に伝えているらしかった。お杉隠居はわざと見ないふりをして河原の岩に腰を下ろした。右輪の浅瀬に小さな魚の群れがのどかな漁紋を描いている。来るか来ないかと、お通の様子を隠居はその魚の影より早い光で横目に注意していた。六。お通は疑い深く容易に近づいてこなかったが、丈太郎がしきりと言ったのであろう。やがてこわごわお杉隠居の方へ歩いてきた。心の内で隠居はもうこっちのものと思ったことであろう。長い前歯を唇にほころばせて似たりと笑った。おつう、おばば様。おつうは河原へかがみ込んで、年寄りの足元へ指をついた。許してください。許してください。もう今となっては何も言い訳はいたしませぬ。何の異能？お杉隠居の言葉は昔のように優しく聞こえた。もともとまた八目が悪いのじゃ。いつまでもそなたの心変わりを恨んでいようぞ。このババも一時は憎い嫁とも思ったが、もう心では水に流している。では、
堪忍してくださいますか、私のわがままを。
じゃが、
隠居は言葉を濁して彼女と共に河原へしゃがみ込んだ。
お通は川砂を指でほじくっていた。
冷たい砂の表面をかき掘ると、その穴からしんしんとぬるい春の水が湧いて出た。
そのことは母のわしから答えてもよいがの。
ともあれ、又八というものと、一旦は言い名付けであったそなた、
一度せがれに会うておくれぬか。
もとよりせがれの好きでお主を他の女子に見かえたことじゃ。
今さらよりを戻せとも言うまいし、
言うたとてこのババがそのような得て勝って承知することじゃないほどに。
ええ、
どうじゃおつう、会っておくれるか。
そなたと又八と並べておいて、このババからきっぱりとせがれに言い渡そうではないか。
さすれば意見の一つも言うて、このババの母としての役目も済む。
立場も立つ。
はい。
きれいな川砂の中からカニの子が這い出して、春の日をまぶしげに石の陰へ隠れ込んだ。
丈太郎はカニをつまんでお杉隠居の後ろへ回り、隠居の小さい曲げの上に落とした。
でも馬場様、今となってはかえって又八さんに会わない方が。
わしがそばについて会うのじゃ。
大手きっぱりしておいた方が、そなたの後々のためにもよかろうが。
ですけれど。
そうしやい、わしはそなたの後のためにも思うて進めまする。
それにしても又八さんは今どこにいるのかわからないではございませぬか。
おばば様は居所をご存じなのでございますか。
すぐわかる、わかるつもりじゃ。
なぜならば、つい先ごろ大阪表で会うているのじゃ。
またいつもの気ままが出て、わしを振り捨てて住吉から飲んでしもうたが、
あの子も後では悔いて、きっとこの京都あたりにババの後を追うていると思いまする。
お通はそう聞くと急に不気味な気持ちに襲われた。
それだけにお杉隠居の勧める言葉が道理のように思われるし、
また急にこの息子に恵まれない年寄りに愛しさが込み上げてきて、
おばば様、では私もご一緒に又八さんを探しておあげいたしましょう。
お杉は砂をいじっている彼女の冷たい手を握りしめ、
本二階の。
ええ、ええ。
では、ともあれ、わしの宿まで来ておくりゃれ。
あ、あ。
お杉隠居はそう言って立ちかけながら、襟首へ手をやってカニをつかんだ。
七。
ええ、なんじゃと思えば、いやらしい。
隠居が身震いしながら、指先へぶら下がった小ガニを振り飛ばした様子のおかしさに、
丈太郎はお通の後ろでくすりと口を押さえた。
隠居は気づいて、
我か、いたずらしたのは、と白い目で丈太郎をねめつける。
おいらじゃない、おいらのせいじゃないよ。
丈太郎は土手の上へ逃げた。
そして上から、
お通さん。
何？
お通さんはおばばの宿へ一緒に行くの？
お通が返事をしないうちに隠居が言った。
そうじゃ、わしの宿はすぐそこの三年坂の下。
いつも京都に来ればそこに決めてある。
我には用もないから、どこへなと帰るなら帰るがええ。
ああ、おいらはカラス丸のお屋敷へ先へ帰っているぜ。お通さんも用が済んだら早く帰っておいで。
先へ走りかけると、お通は急に心細くなったものか。
お待ち、上太さん。
河原から上がって彼を追うと、お水隠居ももしお通が逃げるつもりではないかと慌て出したようにすぐ後ろから駆け上がっていく。そのわずかな間に二人は話し合った。
ね、上太さん、こんなわけになって私はあのおばば様と宿へ行きますけれど、暇を見てちょいちょいカラス丸様の方へも帰りますから、親方の人たちにそう言って、お前は当分あそこのご厄介になって私の用事の片付くのを待っていてください。 ああ、いつまでも待っているよ。
そしてその間に私も心がけるけれど、武蔵様のいらっしゃるところを探してくれません？
お願いだから。
嫌だぜ。探し当てるとまた牛舎の陰へ隠れて出てこないんじゃないか。
だからさっき言わないこっちゃないんだ。
私はおバカね。お杉隠居はすぐ後から来て二人の間へ入ってしまった。隠居の言葉を信じ抜いているにしても、お通はこの年寄りのそばでは武蔵の噂はお首に出しても悪いような気がして、自然に口をつぐんでしまう。和やかに肩を並べて歩いても、お杉隠居の針のように細い目は絶えずお通へ油断のない光を配っていた。今では姑と呼ぶ人でないまでも、お通は窮屈な感じに身を締められた。しかしそれ以上の複雑な年寄りの高知と、自分の前に横たわりかけている危ない運命を見抜くことはできないらしい。以前の五条大橋のほとりまで戻ってくると、ここはもう元日のオルガごとき人通りとなっていて、日もうらうらと柳や梅の上に高い。武蔵、はてな、武蔵などという兵法者がいるかしらべ。聞いたこともないが、だが吉岡を相手にこの通り晴れがましい試合をするほどだから、相当な兵法者には違いない。考察の前は明け方に勝る人だかりだった。お通はぎくとして立ちすくんだ。お杉隠居も上太郎もそれを眺めていた。魚の渦のように群衆は武蔵武蔵というささやきを残しながら、去っては来、来ては流れ去っていく。